こんばんは。イカイチカは第242回目だと思うんですけれども、イカイチカは第242回目の放送がですね、西暦2025年の7月26日、午後8時過ぎ、収録がスタートしました。私はですね、このイカイチカの、ツイン DJ のうちの一人、一角を占めるですね、ノスタルジー鈴木です。もう一名の DJ のですね、稲村ジェーンさんはですね、前回の放送の冒頭でも述べました通りの理由などでですね、この放送には収録には参加していませんけれども、いつも、気持ちは一緒ですね。気持ちは二人で一つ、そんな感じでお送りしています。で、一回一回この今日の放送240多分2回目、なんですが、この放送ではですね、何を話そうかと、いつもこの一回一回では今市川市に関わりいろんなことを話しているんですね。で、今私が今日この音でわかるかもしれませんが、あのストリートからお届けしてます。まあ、午後8時過ぎのストリート、7月26日なんですが、実はですね、今から9年前の7月26日何があったか、覚えてる人いるでしょうか。はい。この時に何があったかというとですね、あのちょっと市川市の話じゃないんですけど、神奈川県のですね、神奈川県相模原市ですね、相模原市ですね、津久井やまゆり園という、まあ、障害者施設ですね、でですね、19人の命が奪われるという殺人事件がありまして、まあ、それがあった日としてこの7月26日、まあ、結構多くの人が記憶していたりするのかなと思うんですが、かなりもう、まあ、史上最悪規模とも言えるようなこのひどい、殺人事件ですね。まあ、殺人事件、人を殺すということにどんな理由があっても、その脳を唱えたいなと思うんですが、まあ、いわゆる無差別というかですね、無差別の殺人であるっていう、まあ、理由があれば殺してもいいというわけではもちろんないんですが、理解しうる理由と、そうじゃない理由というのがあるかどうか、私はちょっと司法の、いわゆる司法的なその考え方があまり、詳しくないわけ、全然詳しくないんですけども、この時はですね、いわゆる、まあ、簡単に言うと、加害者がですね、殺人した自分が、障害者というものは、生きててもしょうがないんだから、いっそ殺してしまおうみたいな、そういった、まあ、思想の持ち主であるということなわけです。まあ、でその考え、あの考え方を聞いた時にですね、多くの人はですね、そんなひどい考え方で、到底受け入れられるものではないというふうに、まあ、言ったと、思ったと思うんですけど、もちろん私もそう思ったわけです。ただですね、一方で、まあ、そういう行為に、加害行為に及ぶか及ばないか別として、あるいは、生きててもしょうがないとまでは言わないまでも、こう思う人はいるかもしれませんね。例えば、重度の知的障害を、のある人がですね、例えばこの高度に発達した資本主義社会でいうと、例えば、会社勤めをして、周りの人と同じぐらいの、まあ、障害のないような人と同じぐらいの、いわゆるその会社の基準における、効率よく仕事をこなして成果を上げる、売上という成果を上げるというようなことを、その人周りの人たちと同じようにすることができるかというと、まあ、多分多くの場合はそれができないとなると、それをまあ端的に非常にまあ雑かつ暴力的な言葉で言うと、役に立つか立たないかというと役に立たないというふうに、まあ、鍵かっこつきで役に立つ立たないというと立たないという方にまあ位置づけられるというふうに思うのは、むしろ自然と思っている人もいるかもしれませんし、まあそういうふうに考え方がかなり多くの人のが持っているのかなという気もするんですね。でもこの役に立つ立たないっていうことで人に優劣をつけるっていうのは、まあ会社の中でのその就業者従業員の評価っていう意味ではそういうのがあったりするでしょうし、あるいはですね、例えば自分がプロ野球の監督をやってますとか、さらにそのなんか経営に携わってますと言ったときに、チームの勝利とか、あるいはその球団の人気にへの貢献度という意味で、まあ高いお給料を払っているので、それに対する貢献度が高い低いとか、役に立つ立たないとか、勝利に役に立つプレーをしているかどうかとか、例えば同じホームランを同じ数打っている選手が2人いてもですね、チームの、すごくチャンスにその勝利につながるホームランを打ってる選手と、全然もうそのここで打っても全然関係ないよというような対象している、あるいは大敗しているところで場面でばっかり打つような選手が例えばいた場合に、後者の場合はまあ 役に立つか立たないかで言えば相対的には役に立たないというふうに思われます。で、まあ、そういうアスリートの世界とかプロフェッショナルなそういうスポーツ、の世界とかだと、しかもそれが、多くのお客様からお金をいただいて成り立っているビジネスである以上、そういう観点があるのは、まあ、一般的かなと、現時点では2015年の現時点では一般的な気持ちだと思うんですが、でもですね、これ社会全体で見て人々に価値をつける、誰かがですね、どんな立場かと思いますが、価値をつけて、しかもそれが役に立つか立たないかという観点で価値をつけて、で役に立つ人、それを役に立つというのは簡単に言うと、利益をもたらす、お金をもたらす、あるいはみんながなかなかやってくれない仕事をしてくれる人、そういう意味で重宝するみたいな、そういうふうに、見なされる人は有益であると、それ以外の人は無益、あるいは有害である、有害というのはちょっと良くないですけどね、そういうふうな考え方が持つ人がいるってこと自体、私も理解はしますが、そういう考えが多数を占めていく、浸透していくとか広まっていくと、どういうことが起きるか、ちょっと例えば先日のですね、7月20日に行われた参議院議員選挙、第27回参議院通常選挙がありまして、その選挙の前の、いわゆる選挙戦と言われる選挙期間中にですね、名前を出してしまうと、参政党という、割と新しい政党がですね、日本人ファーストというキャッチコピーを掲げていていましたけれども、あれなんかもですね、日本人、ここは日本だから日本人がファーストなのが当然だろうという主張です。実際にはこの日本という社会、地域にはですね、国籍によらずいろんな人が住んでいるわけですね。でも彼らは、いろんな人が住んでるけど、日本人がやっぱりファーストなんだ、それ以外はセカンドなんだという考え方なわけですよ。で違う人たちは、外国人も日本に貢献してるじゃないか、例えばコンビニエンスストアだったりですね、いろんなものを作ってる工場だったり、あるいは農地、農業に携わってる人、漁業とかに携わってる人、そういう人たちの中に外国人がいっぱいいるわけだから、日本に定住していて、つまり役に立ってるじゃないかと、役立つ外国人がいっぱいいる、彼らは労働力として非常にもう必要不可欠なんだから、もう共存、共生していくのは当然だろうというふうに、その意味において言ってる人もいるんですね。じゃあでもですね、例えば怪我をして働けないとか、さまざまな理由で働けない、あるいは高齢でですね、仕事なんかまだできないというような外国人は役に立たないから、その熱くですね、サポートする必要はないのかというような考えも当然出てきますし、さらには日本人ファーストという考え方の人たちの中にも、すごくその日本という国の国益なんかにこう貢献する人と、そうじゃない人って分けてしまったり、例えば寝たきりのですね、胃ろうって言って自分で口から食べ物を食べてですね、栄養を摂取することができなくなって、お腹に穴を開けて、そこから管でですね、栄養を取って何とか生きているという人がいっぱいいるわけですけれども、そういうような人のことを役に立たないというふうに見なしうる、そういう非常に危険な思想につながりやすいのかなと、というようなこともこの前の選挙を通じて思ったりもしました。ちょっと途中話が飛躍ないし展開していってしまいましたけれども、この7月26日本日ですけれども、障害者施設において無差別的なですね、非常に残念な、ちょうど今私一人でこの話をしてますけど、目の前に猫さんがいますね。寝転がってこっちを見てますね。非常に優雅な悠々自適って感じですね。ちなみにここ市川市の鬼高っていうところに今歩いてるんですけど、歩いてるこのストリートがですね、青山の方にあるのとはまた別のキャットストリートって言ってですね、キャットがいっぱいいるんですね。このキャットはちゃんと飼育されてるんですけどね、いわゆる地域猫ではないと思うんですけども、キャットストリートがあります。あんまりこのたくさんのリスナーが聞いてるこの放送でこういう話をしてしまうとですね、いろいろと問題が起きないこともないかもしれませんけども、そんなところでございます。また猫さんが、違う猫さんが私を見てますね。いろんなところから猫の目が私を見てます。変な人間が歩いてるぞと。たまにあいつここが歩くけど、なんだあの男はという感じで見てますけども。今度ですね、 市川市の小室台の方にある場所でですね、私、まあ、公園というとちょっと大げさかつ堅苦しく感じられるかもしれませんけど、お話をする機会をいただきまして、まだですね、どんな話をするか細かいことは決まってません。実は8月にそういうあの話をするしてくれないかというですね、要請を受けたんですけど、その8月のその時はですね、ちょっと都合がたまたま悪くてですね、じゃあ9月のこの日はというふうにまた再度打診されたんですけど、その日もたまたまですね、ちょっと家族の用事等がありまして私が参加できないと。で、10月の下旬のある日曜日に、こういうテーマでお話ししてくれませんかということで、改めて3度目の正直的な感じでこの、オファーいただきましてですね、その日はちょうど空いていましたので、ぜひ、私でよければお引き受けしたいなというふうにお答えしたんですが、何かというとテーマ、大きなテーマとしては共生社会みたいなところですね。今日お話ししたような障害をお持ちの方もそうですし、あるいは国籍が異なる外国籍の方、日本においては日本以外の国籍を持っている人とか、外国ルーツの方とか、もっと他にもいろいろいるかもしれませんけど、いろんな人たちと共生するということについての多分テーマだというふうに思っています。まあ、実際にはそのオファーしていただいた某偉大なですね、私もリスペクトしている大先輩のと今度こう杯をこう組み交わしながら、そのどんな話をしてほしいと私に思っているのかということをちょっと聞いてみたいと思っているんですけども、市川かどっかの駅の近くの飲み屋さんで聞いてみたいと思ってます。最近この飲み屋さんとか、飲み屋というところ、飲み屋真紀さんをね、想像しちゃいますよね。元ピチカタ5の飲み屋真紀さんを、ピチカタ5の飲み屋真紀さんは確かボーカリストとしては3代目なんでしたっけ。3代目か、確か飲み屋さんの前が田島さんでしたっけ、田島隆夫さん、オリジナルラブのその前が誰かいたんでしたっけ。というわけで3代目かな。まあちょっと話がそれましたが、まあ、その方にオファーしていただきまして、共生地域の共生の話を、まあ、することになっています。で、その共生って地域の共生ってこともある、言葉がある一方で、共存って言葉もありますよね。で、漢字で見ると、共に生きるって書いて共生なんですよね。で、共存っていう方は、存ってのは存在の存っていう字ですよね。だから、共存は共に、まあ、存在するというか、いう意味だと思うんですよ。だから、まあ、その、いやおうなくそこに、まあ、いるという事実を表している感じ。で、それ以上でも以下でもないというか、まあ、それ以上ではない、それよりもっと一歩踏み込んだ感じではない。共生はですね、共に生きると書くわけですよね。まあ、共に生きると書くと、一緒に住んで生きるっていうのももちろん共生だと思いますけど、まあ、そこまでいかなくても同じ地域で、まあ、ある程度ルールとかを価値観を共有しながら、あるいは相互の違いとかも理解した上で、みんなが、快適に、でもどうしてもですね、お互いが育ってきた環境も違うし、好き嫌いも否めないところあるんですよね。あるいは宗教的な様々なですね、他の宗教とか宗派の人には理解しがたい、いろんなその規律とかがあったりして、それを守るってことがあったりもするかもしれませんけど、それもひっくるめて、まあ、ちょっと嫌だなって思うことも当然あって当然ですが、それも含めた上で、まるっとっていう言葉もちょっと私もあんまり馴染みがありませんけど、まるっとぐるっとですね、包括的に全部ひっくるめて、でもまあなんとかやっていこうっていう感じで、この地域でやっていこうっていう、生きていこうっていうのが共生なのかなというふうにも思いますけれども、本日7月26日は何の日かというと、津久井やまゆり園っていう相模原市っていうところにあるですね、障害者施設のところでですね、もう19人だったと思いますけれども、たくさんの命が奪われたという、そういう痛ましい事件が、あった日ですけれども、そんなことをこう思いながら、実は私ちょっと今路列が回り、あんまり回ってないかもしれませんけど、実は下総中山駅のですね、駅前でですね、食堂青っていう、まあ、食堂ってのは漢字で、青っていうのは、アルファベットの A と O で青で、ドットかな、ピリオドかな、あれがついてますね。食堂青というところで夕飯をですね、ある人物と、まあ、家族なんですけど食べまして、私はその、クラフトビール、あそこはですね、生ビールがクラフトビールなんですね。で、いわゆるナショナルブランドの有名なビールメーカー2社のですね、ビールは瓶ビールとして提供されてまして、生ビール、私はクラフトビール のホワイトビールですか、白ビール、ホワイトビールを、飲みまして、もう一杯は、これも有名な 国産のウイスキーを使ったハイボールをですね、飲みまして、 あといろいろなもの食べてお腹いっぱいになりまして、その帰り道に今、収録をしていると、市川市の二鷹というところで収録しているというわけで、数時間前にはですね、この前の一回市川の放送を収録してまして、実はその収録した直後に、収録して公開した直後に自分でもリスンしたんですけども、もう風が強くてですね、日差しも強かったんですが、風も強くて、日差しが強くても音には反映されませんけど、風が強いとですね、音に反映されるというか、その雑音としてすごい聞きづらいなっていうところがございまして、まあすでにリスンしていただいた方にはですね、ちょっと聞きづらいぜというふうに思われてしまったかもしれませんけど、その辺はちょっと素直に I'm sorry と、あのザ・チェッカーズの曲名、シングルの曲名で言うと、素直に I'm sorry という言葉でちょっと、少しすまないなと、申し訳なしというですね、言葉をちょっと、この場で言ってみたいと思いますけれども、そんなこんなで、一回市川第、多分242回目の放送は、これにて終了したいと思います。次回、あるいは別の放送回で、お耳にかかりましょう。ノスタルジー、鈴木でした。